恵みをいただく御言葉は出エジプト記の23章20節から28節です。エジプト記の23章20節から28節、はじめに21節までをお読みいたします。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよう。あなたはその者に心を留め、御声に聞き従いなさい。決してその者に背いてはならない。私の名がその者のうちにあるので、その者はあなた方の背きの罪を許さないからである。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今日も我らはあなたを見上げます。十字架の上にかかられたイエス様、あなたを見上げ救いであられ、また我らの望み希望、我らの命であられるイエス様を見上げるために、今ここにこうして一日の朝早くの時間を御前に進み出ております。どうか進み出ている一人一人にあなたが豊かな恵みのパンを施してくださり、この御言葉の命そのものをいただかせてください。このしもべおよび預かる一人一人すべてあなたが整えてくださることを信じ感謝して、我らの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちは祈るとき、ね、祝福をよく祈り求めます。いい目に遭いたいから、ね、ということは、まあ、あるかもしれません、ね、イエス様にあっていい目に遭いたい、まあ、これは、ね、当然望み求めるべきことです。なぜなら主は私たちを、ね、本当に喜ばせてくださるお方。じゃあ何故に喜ばせてくださるのか、ね、それは主を褒めたたえるためです。素晴らしい主を褒めたたえて賛美して、ね、そしてますます私たちが栄えていくこと、それは確かに身胸ですけれども、しかしそこには、ね、しっかりと私たちが守るべき分があるんですね。まず何よりは、ね、主イエス様を抜きにして祝福はありえないことです。主イエス様を抜きにして、ね、お金持ちになったり力を得たり、ね、世の中イエス様抜きでお金持ち、また力を得ている、これはとんでもないことを世の中にもたらしてしまいます。エデンの園の時以来、人は罪を持つようになりました。全世界は罪を持った人間によって支配されているゆえに、もう好き放題破壊されてしまっております。しかしはこの全地を破壊するものを主はやがて、ね、裁きの時に破壊される、ね、啓示録、黙示録の方に、書いてあります。ですから私たちはまず主の御言葉イエス様というお方、ね、このお方抜きにしては力を得たり、あるいはお金を得たりとか、ね、そういったことを、それはないわけです。でここにおいて、今日の箇所においては私たちはいかにすればこの主の恵みをいただいて祝福をいただいて栄えることができるか、まあ、そのコツが書いてあるんですけども、その前に真っ先にですね、この20節21節、今お読みしたところ、ここに、ね、イエス様が現れております、ね、これ出エジプト記、ね、モーセが、イスラエルのために、実戒をまず20章のところで、主からさいただいて、そして人々に、ね、伝えるべき教えを主はこのモーセに教えているところなんですけども、ね、20節では、見よ、私は使いを あなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよう。アメン。この私は使いをあなたの前に使わし、使い、これは単数形でメルアフ、複数形では確か、マルクで言うんですけども、これですね、刑事録とかでよく出てくる、ね、天使、ギリシャ語なんですけども、アンゲロス、それと同じ、それに相当する言葉です。つまりこれ、ね、天使という意味とか使いという意味ありますけれども、使い、これメッセンジャーという意味ですね。今ここにおいて私が、御言葉からメッセージを取り継いでいる、まあ、ですから私が、アンゲロスであり、また、メルアフなんですけども、要するにね、主が使いを使わす、それは、ね、場面場面によって違うものですね。まあ、今この時においては、まあ、私であったり、あるいは皆さんが、ね、これから仕事に出ていて、何か困ったことがある、あ、どうしよう、それで聖書を取り出して御言葉を読む、ね、御言葉が、皆さんを導く先導者になったり、ね、まあ、誠の使いはイエス様ですね。御言葉なるキリストです。私よりもはるかに優れたお方です、イエス様。皆さんはですから御言葉に、イエス様に聞くこと、これが何よりの、ね、導き。なぜならイエス様はワンダフルカウンセラー、ね、永遠の父、平和の君と呼ばれるお方だからです。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよう。アーメン。皆さんは将来を、ね、仰ぎ見ているでしょうか、ね、教会でも若者たちが将来どのような道に進もうか、ね、いろいろ考えて努力し頑張っているところですけれども、ね、主が、ね、誠の使いとなって、そしてその、ね、若者たち、また私たちを導いてくださり、道で守らせ、また備えたところに導いて行かせてくださるんです。人生いろいろな短期目標があるかと思います。その目標目標に対して、ね、導いてくださるのは誠の使いイエス様、イエス様が導いてくださるんです。そして道で守らせてくださいます。そしてイエス様が備えたところに行かせてくださいます、ね、イエス様はヨハネの福音書14章で言いました、ね、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、ね、私たちの父の家には住まいがたくさんあります。で、私はそこに場所を備えに行くのですと。で、私が行って場所を備えたら、また来てあなた方を迎えてその場所に導きに登ろう。イエス様はそのところでおっしゃってますね。イエス様はそうです。私たちに先んじて行って私たちが進むべき場所、道を備え、そして場所が整ったならば私たちのところに来て導いてくださるんです。そして21節、あなたはそのものに心を留め、御声に聞き従いなさい、決してそのものに背いてはならない、私の名がそのもののうちにあるので、そのものはあなたの方の背きの罪を許さないからである。アーメン。ここではエホバなる主がモーセに言ってますね。あなたはそのものに背いてはならない、私の名がそのもののうちにあるので、と主は仰せられました。そうです、イエス様には主エホバの名があります。エホバ、ね、ヘブライ語では、ね、母音が抜かれていて、実は発音がわからないなんですけども、ヘブライ語ではエホバは4文字で記されます、ね、英語でのアルファベットに当てはめるならば YHWH、 ヘブライ語では、ユッド、ヘイ、ワブ、ヘイの4文字です。で、ね、ユッド、というヘブライ語、ヘブライ単語、それは、手を意味します、そしてヘイ、2番目のヘイは、カタカナの歯に似たヘブライ語なんですけども、それ見よ、ね、見なさい意味、ね、3番目の、ね、バブ、これ、ね、 チョンチョンっていう、そういうヘブライ語ですけど、釘を意味します。あるいはつなぎ止める杭を意味します。そして4番目はヘイ、ね、見よ。ですからこれつなげるとヨットヘイパブヘイは、ね、手を見よ、釘を見よ、ね、これがエホバの名前のに込められた意味です。手を見なさい、釘を見なさい、まさしくイエス様のことを表してますね。あのお方を見なさいって、見よ、罪の、世の罪を取り除く神の子羊、バフテ様のヨハネは叫びました。このお方を見なさい、このお方があなたの救い主です。主はこのユダヤ人に、イエス様のを見なさい、十字架を見なさい、釘を見なさいって、そのようにもうこの出エジプト記の時代から主は、ね、エホバという皆をモーセに知らせて証しして、そしてもうあらかじめ何千年も、ね、2000年も前からイエス様のことをエホバの皆の中に予告しておられたんです。また、ね、イエス様の名前はイエシュア、ね、ヘブライ語読みはイエシュアなんですけども、イエシュアも、ヘブライ語4文字表されます。ユット、シン、バブ、パイン、ね、ユットは、ユットの意味は手、また、シン、それは、聖なるという意味です。それから3文字目のバブ、これも先ほど見ました釘という意味です。それからアイン、そのアインは目という意味です。ですから、ね、これをつなげると、手、聖なる、釘、目にイエシュアの名前が分解されます。すなわちもう、ね、あの聖なるお方の手の釘を目でしっかり見なさい。イエシュアの中にも釘、ね、あの聖なる手、釘、それを目でしっかり見なさい。ですからこのお方がイエシュア、ね、イエシュアの元々のヘブライ語の意味は神は救い、ね、エホバは救いという意味でした。あの手の釘、十字架の上に釘付けられたあの方があなた方の救いであるということをあなた方の目ではっきりと見なさい。ですから主は何千年も前からこうしてイエス・キリストこそ、ね、十字架にかかられるキリストこそがあなた方の救い主であるということを言われたんです。だから、ね、この出エジプト記23章21節では、ね、私の名がそのもののうちにあるので、そのものはあなた方の背きの罪を許さないからってあらかじめ定められていたんです。イエス・キリストを救い主として仰ぐ人は救われますけれども、しかしこのお方を仰ぎ見ない、救い主としないものは、ね、許されないんです。だからイエス・キリスト、このお方を私たちは仰ぎ見るべきなんです。そして22節以降に、ね、祝福の約束がさらにあります。しかしもし御声に確かに聞き従い、ね、イエス様の御声に確かに聞き従うならば、次の祝福が皆さんにもあるということですので、よく聞いてください。しかしもし御声に確かに聞き従い、私が告げることをことごとく行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇には仇となろう。私の使いがあなたの前を行き、あなたをエモリ人、ヘテ人、ペリジ人、カナン人、キビ人、エブス人のところに導き行くとき、私は彼らを消し去ろう。あなたは彼らの神々を拝んではならない、仕えてはならない、また彼らの風習に習ってはならない。これらを徹底的に打ち壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。あなたの神、主に仕えなさい。主はあなたのパンと水を祝福してくださる。私はあなたの間から病気を除き去ろう。あなたの国のうちには流産する者も不妊の者もいなくなり、私はあなたの日数を満たそう。私は私への恐れをあなたの先に使わし、あなたがそこに入って行く民のすべてをかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を見せるようにしよう。私はまた熊鉢をあなたの先に使わそう。これがヒビ人、カナン人、ヘテ人をあなたの前から追い払おう。 アーメン。主は、ね、まさしくこのことをしてくださいます。私たちはこのような祝福は本当に大好きですね。流産する者がいない、病気が覗き去られる、ね、また敵に対しては全て背中を見せるようにさせる、また、ね、進みゆくところには主があらかじめクマバチを使わせてそこの敵を追い払って、ね、もう実際ヨシア記においてはクマバチがですね、そのイスラエルの民が進むところに先んじていって、そしてイスラエルの民が行ってみたらもう敵はみんなクマバチに撃たれて、ね、やられていた。もう本当に私たちはこのような祝福、このような良い目を見させてくださらないものか、それをよく求めるんですけども、でも皆さん、ね、条件付きでしたね。このお方の御声によく聞き従うならば、ね、これらの祝福が与えられてね、22節で、もし御声に確かに聞き従い、私が告げることをことごとく行うなら、ね、ですから皆さんがしっかりと聞いて、従って、行うこと、ね、御言葉を聞いて従って行う、これが祝福のコツです。これをしているならば主がこれらの祝福を与えてくださるんです。で、皆さんの敵に対しては主が敵対してくださる、皆さんをいじめる者に対しては主がいじめてくださる、まあちょっと変な言い方ですけども、皆さんに敵対する者は、ね、主が守ってください。皆さんを守り、主がその相手に対して敵対してくださる。そして、ね、主の使いが前に進みゆく、ね、23節でありますね。ですからイエス様は私たちの先に先んじて進んでくださり、私たちのために場所を用意してくださるんです、ね、ヨハネの福音書14章のところにおいて先ほども言いました、ね、主はあらかじめ場所を備えてくださる、ね、皆さんの居所、皆さんの、ね、天国のマンションを確かにですね、イエス様は整えに手に、ね、挙げられました。しかしそれと同時にこの地上においても皆さんが宿るべきところ、皆さんが進むべきところ、これが道だ、ね、これに行きなさい、それを主イエス様が備えてくださるんです。そして、ね、そのためにの24節の条件があります。あなたは彼らの神々を拝んではならない、仕えてはならない、彼らの風習に習ってはならない。これを徹底的に打ち壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。で、このカナン人、ペリジ人、ヘテ人、ね、この地方の神々、それはとても、淫乱な、またとても、ね、邪悪な神々でした、ね、子供を生贄に捧げたり、ね、あるいはもう暴力を暴力で上塗りするような風習です。弱肉強食の風習です。この国の、ね、この、ね、ペリジ人、エモリ人、カナン人、ね、彼らの悪が、ね、もうアブラハムの時代はまだ満ちておりませんでしたけれども、もう、ね、出エジプト時の時代においては彼らの悪がもう満ち溢れたので、だから、ね、主はその者たちのその土地から追い払おう、ね、もうみだらなこと、また不貧困なこと、それから邪悪なこと、人の血を流すこと、弱いものを虐げること、そういったことがもう満ちると、主はその土地から追い出されるんです。で、確かにこの約束の地、父と蜜を流れる土地です。そして、イスラエルの民がそこに入るとき、当初、ね、ヨシアの時代の当初は、そこの土地の良い産物を味わいました。そしてその土地がいかに良いか、それを味わい尽くし、主を褒めたたえていたんですけれども、しかし、ヨシアの後の時代、ね、この土地の風習に慣れ、偶像、ね、この土地の偶像を拝み、また不貧困、汚れを、ね、はびこらせてしまったイスラエルの民は、逆にその土地から追い出されるものになってしまう。ね、ですから私たちも気をつけるべきです。クリスチャンがもしイエス様から離れるとするならば、ね、普通にイエス様を知らずに生きてきた世の人以上の災いが降りかかるということを、ね、これを覚えておくべきです、ね、なんであの人クリスチャンなのに世の中の人よりもっと惨めな、ね、思いをしてるんだろうか。それは、ね、御言葉から離れて、ね、イエス様から離れて、イエス様を敬わない、手術礼拝を軽んじ、また死を敬うことを軽んじ、異様の、ね、違法の風習に習い、不貧困を行い、ね、それでもいいんだ、許されるんだ、そのように主を蔑んでいるならば、 そういう人は世の人よりももっと、ね、悲惨な惨めな思いをすることになります。それは主がその人を引き戻すためです。でイスラエルの民、バビロン捕囚やもう本当にいろいろな世の中の普通の人以上に、なんでこんなにも過酷な目に遭わせられるんだろうか、ね、予報の民は驚いて、ね、それは彼らが誠の神主を、ね、あんなにも素晴らしい主を捨てたからだ、ね、そのような言葉が取り交わされる、ね、実際預言書に書いてあります。実際そうなりました。イスラエルの民、歴史から見れば、ね、なんでこんなにも受難続きの民なんだろうか、ね、イエスは抜きで世界史だけで学ぶならば、ね、そういうふうに思えてくるかもしれないけれども、主の憐れみがずっと注がれて今、ね、イスラエルという国があの、ね、パレスチナの地方で建国されて今なお生き残ってますね。主の選びがあるからです。皆さんも主の選びがあります。そして皆さんが主の道に歩むならば、主は、ね、皆さんを救ってくださいます。皆さんの行く先々において、ね、世の中の、やり方、いろいろあるかと思います、会社のやり方とか上司のやり方、ね、また、皆さんの家、家のやり方、ね、それらがあるかもしれませんけれども、ね、皆さんが主の道に守って行くならば、主を信頼して行くならば、皆さん世の中の人が不思議と思えるほどにとても、ね、いろんなこと物事がうまく進んで、ね、どうしてこの人はこんなにもうまくいくんだろうかって、それは彼が信じているイエス様に、ね、答えがあるからだ、そのように、ね、言葉が取り交わされるようになっていくんです。皆さんは証人になりたいでしょうか、ね、イエス様を証する、これ皆さんがですね、祝福されていない状態、もうボロボロの惨憺で、あなたもイエス様を信じましょうなんていうの、全く説得力がないんですね。皆さんが主の道に守り行って歩んで祝福されて、ね、イエス様信じたら、私こんなにもいいことがあったよ、こんなにも守られたよ、ね、本当に喜び満面の意味で、ね、言うのは説得力ありますね。ですから皆さん、主の道を守り行ってどんどん祝福されてください。その上で証ししてください。そして皆さんの生き様そのものが証しになっていく、ね、そのことを主は願っておられます。冒頭でお読みしましたのは詩編の147編の、ね、7節から、10節のところでした。主はですね、主を恐れ敬う者に対しては備えてくださるんです。いろいろな不安恐れがあるかもしれません。そういう時は主により頼むべきです。詩編の147編、7節から11節、感謝を持って主に歌え、たてごとで我らの神に褒め歌を歌え。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と御恵みを待ち望む者とを主は好まれる。アメン。世の中の人は、ね、馬の力、歩兵、また、自分の、技、自分の努力、自分が蓄えてきたもの、こと、ね、自分が持っている、ね、もろもろの資格とか、そういったものを頼みに、そうして世を渡り歩いておりますけれども、しかし、ね、主はそれ以上の方です。主は、ね、そうした自分のもの、こと、ね、蓄えてきたことよりも、むしろ主をより頼むこと、ね、物事の勝利は何が鍵か、ね、皆さんが蓄えたこと、それとも主、どちらでしょうか。それは主ですね。主によりきりなんです。ですから主を除いたままで、ね、主があさってのところにいたままで、馬を蓄えよう、お金を蓄えよう、ね、能力を蓄えよう、ね、主を除いたままで そちらに突き進んでも、労力、また苦労、また、ね、運の要素がありますね。世の中の諸々のことは、それら全部に、ね、苦労しなくてはならないんです。 けれども主をより頼む人は、ね、物もことも必要も備えられ、また、ね、その手に力を授け、聖堂の弓をも引けるようにしてくださるんです。そして運という要素を世の中は、ね、恐れを抱きます。クリスチャンは全く運という恐れは抱く必要はありません。何しろ全てが主の御手のうちにあるという安心に立つことができるからですね。たとえ皆さんに、ね、ある方向に行こうとする道が阻まれたとしても、それは運が悪かったと世の中の人は思うかもしれませんけれども、主の御旨ではないと、ね、主の民は思うべきです。ですから全てが主の御手のうちにあるんです。恐れることはありません。必要の備えも主がしてくださいます。主の恐れを敬いましょう、ね、主を恐れる者を主は親しくされます。そして主を恐れる者と御恵みを待ち望む者と主は好まれる。とか主に好まれて必要が満たされ、主の導きに従って主の道を歩み、この地上この世の中においては立派な主の証人として栄えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちをあなたが召し出してくださり、あなたがあの十字架の上で私たちのために釘付けになってくださったこと、あなたが一心に呪いすべてを負ってくださったことを感謝いたします。それゆえに私たちはイエス様の代わりに神の子にされ、イエス様の義が我らの義とされ、そして救いがもたらされました。この地上を歩んでいく上で私たちは何を仰ぎ望むべきでしょうか。主よ、あなたです。あなたをよく聞き従い、その御教えを守り行うことによって本当に多くの祝福があり、敵の前にあなたが先んじて使わせてクマバチを送ってくださり、我らの行く先々が私たちの敵が私たちに力を及ぼすことなく、むしろ平伏して、そして私たちが本当にあなたの勝利を、私たちも共に勝利を味わうことができる恵みを感謝します。どうか一人一人の今日これからの歩み、また営み、その道筋をあなたが先んじて進んでくださり、その道を後を追う一人一人でありますように、あなたが備えてくださった場所へと行き、あなたが備えてくださった食物をいただき、あなたが先んじて勝利してくださったその勝利に歩んでいくものでありますように、主よ、今日これから我らを導き歩んでください。今日いただきましたこの恵みの御言葉、祝福の法則、これに感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
主を語りためしもべ聞きます。主よ、私たちがこの聖なる言葉を自分の言葉として、あなたが仰せられたこのすべての言葉に聞き従う一人一人であるならば、この聖書に書かれてあるあなたの示されたそのすべての御言葉は、私たちにあらゆる幸いをもたらしてくださることを私たちは知っています。心の中に罪を宿し、そして罪を飲み食いしながら生きている私たちは、どうしても主を行いにおいてあなたを喜ばせることができず、聞くことは聞いていても守り行うことがなく、ついつい罪に縛られて、罪に惑わされて、罪に誘惑されて、主を自分から買って呪いを買い、災いを買い、そして主を本当にあらゆる良くない事柄を買ってしまいがちな私たちです。主を私たち一人一人に自分が培ってきたこの自分の中に潜まれ慣れ親しんでいるこの罪の法則に従って生きるこの性質をあなたが取り除いてください。主イエスキリストの御名と父と命と栄光によってあなたが取り除いてくださり、 たの大いなるその皆をヨッドヘバブヘそしてヨッドシンバブアイこの聖なる聖なるこの名前を主よ私たちの尽きらない恵みによって呼び求める名前としそしてこの名前によく頼りよく信頼してこの名前によって力を得てこの仰せられる御言葉を聞き従うことができこの名前によって大いに生かされて主の仰せられた御言葉を味方にしていくことができますように私たちを祝福してくださいあなたが私たちを十字架の身元に招いてくださりこの大いなるこの名前を呼ぶ者と私たちを祝福してくださったことを感謝いたします私たちの救いをこの救いを完成してくださるためにもっと真バブアインであられるイエス様はあのむごい十字架の上で私たちのために必ず死ななければならない私たちのために永遠の命をくぎつけてくださりそして死んで私たちのすべての罪の借金を支払い尽くし私たちをあがなってくださったことを感謝します死なる神様がヨッドヘバブヘ手を見よあの釘を見よと私たちに示してくださったその通り私たち自身が本当にイエス・キリストをよく見てそしてよく確認してこのイエス・キリストの仰せられた言葉をよく聞いてよく信じてそしてこのキリストにあるすべての幸いを得る一人一人であられますように祝福してくださいこの名前をよく信じて頼る者に主よあなたが与えてくださるその祝福はあなたがこの生きづらいこの地上において私たちが開拓者の孤独先に行くということではなくあなたが先に行ってくださりそして私たちの手に負えないこのすべての罪そのすべての類をあなたが全部追い払ってくださりその後私たちが生きやすいように整えられたその状況の地に私たちを導いてくださると約束されているこの御言葉を感謝しますあなたの皆を信じることによってこの御言葉のこの恩恵に豊かに預かり主の皆を褒めたたえることができますように今日もあなたがこの御言葉で私たち一人一人を訪れてくださったことを心から感謝して信じる力がキリストにあって与えられていることを感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってヨッドシンバブアインこのイエス様の御名によって感謝して祈りましたアーメン